はい、それでは本日最後丸三としまして、やっぱり経済ですね、政治、何のために政治があるか、まあ、いろんな考え方ありますけれども、やっぱり我々国民からしたらですね、やっぱり自分たちの生活、これが安心安全、そして将来不安というものがね、なくなっていく、このためにやっぱり経済っていうものがしっかりとなっていかなければいけない、そこのために政治ができること限られているかもしれないけれども、まあ、こういった国際情勢、先ほど丸一丸二で話をした国内海外の政治状況、こちらを踏まえて、まあ、景気経済どうなっていくのかっていうところですよね。まずアメリカで関して言えば、なかなかこうね、景気がこうインフレ退治がねうまくいかないっていう状況の中で、景気、黄色信号を灯ってしまっているのが現状ということで、金利だいぶ上げてきましたけれども、アメリカ、まあここに来て、もうこれ以上金利を上げることができないんじゃないかと。景気がね、すごくダメージを受け始めるんじゃないか。でもそうするとインフレをどういうふうに排除できるのか。今ね、非常にインフレの波が強くなって、なかなか止まらない。止まりがね、ようやく見えてきても高い水準でインフレが続いているっていう状況を続くとなると、それに対してね、金利をこれ以上上げていけるのか。上げすぎていくと、ドルの金利が上がるということになりますんで、経済的にね、脆弱な新興国、こちら輸入とか輸出といったね、貿易をするためには外貨が必要と、ドルが必要で、ドル建ての債務を抱えている新興国にとって金利が上がるということはですね、そのまんま経済、財政が悪化してしまうということになります。そういった国際社会、いろんなね、新興国の景気が悪化していく、アメリカの景気が悪化する流れで、他の新興国も景気が悪化するということになれば、その分、経済の世界全体のパイがね、縮んでいってしまうということになります。で、これはアメリカのだけじゃなく、中国においてもですね、今、ゼロコロナ政策の反動もあり、なかなか景気がうまく回っていかない。で、ゼロコロナの政策、コロナだけの問題じゃなく、構造的に中国、少子高齢化、すごいスピードで進んでいく少子高齢化により、いよいよ人口がね、減っていく局面になっていきそうだと。人口ボリュームでね、なんとか経済、大きくしてきた部分について、そこが剥落していってしまう。そして世界第1位の人口がインドに抜かれていってしまう。そういった中、急激な高齢化に耐えられるのか、少子化問題とか、そういったものの対策として不動産価格へのテコ入れですとか、いろんな IT 産業、格差の是正とか、こういったところに中国政府として市場の力を借りずにですね、剛腕を振るっているわけですけれども、その剛腕が果たしてうまくいくのか。多分、僕個人としてはですね、その剛腕がうまくは絶対いかないと思うんですよね。なぜうまくいかないかって言ったら、政府一人っ子政策とかをね、廃止して、なんとか子供の数を増やしていこうっていうふうに舵を切り直しているんですけれども、それが全然うまくいかない。やっぱり政府の力で、行き届かない面ってあるわけですよね。人の人口を増やしていくとか、まあ、そういったことをやっていくっていうものに対して、政府の力が及ばない。そうしていくと、やっぱ経済全体で見たときにも、政府ができることって、どんなに強権的な国家であっても、行き届きづらい部分っていうのは絶対あるわけで、そうするとね、政府からイノベーションを起こせよこの野郎って言われてですね、クリエイティブな発想とかが生まれるかって言ったら、なかなか難しいじゃないですか。それは子供を増やすとか子供を産むっていう話、生殖の話とも一緒ですよね。生殖とか あるいはそういったクリエイティブとか新たなものを生み出していくイノベーションとか、こういったものってやっぱり自由とか縛られないとか、心の底からみんながそう思うかどうかというところなので、やっぱり中国の景気っていうものもですね、今後僕は長い目で見たときに、やっぱり日本と同じような苦しさに入っていくんじゃないのかなと。少子高齢化っていうところになっていくと思うんですよね。そうなってたときに、じゃあアメリカってじゃあなんで、こう経済成長をできたのかっていうと、いろんな見方がありますけど、単純にやっぱり人口が増えてるっていうのは非常に強い大きな部分なんですよ。僕がちっちゃかった頃とかっていうのはね、2億5000万人とかっていうのがアメリカの人口規模でしたけれども、アメリカそれがまあ3億とかね、どんどん増えていっていると。 で、増えていってる背景っていうのは何かって言ったら、やっぱ移民の受け入れなんですよね。で、移民の問題っていうのは、まあ、ドイツとかヨーロッパでは移民の問題大きく起きておりますし、アメリカにも当然移民の問題はあります。ただ、移民の問題よりも移民のメリットの方がね、うまくいってますし、移民を受け入れる土壌、素地っていうものが、もともとアメリカの建国の歴史の上でも、最初からね、移民で成り立っていったっていうところがありますから、まあそういった面でもやっぱアメリカの経済、中長期的に見た時の底力、強さっていうものは中国と比較するとアメリカのままなんだろうなと。なぜなら中国でね、移民を受け入れる、移民をできるってなった時に、でも移民でね、中国に行っても結局、ウイグル族みたいな扱いとかチベット族あるいは香港のように、要は中国の考え方に染まらない人間っていうものは迫害されるじゃないか。そうなってくると中国に行って、仕事しよう生活のためだけ生活のためだけに中国に行こうという人が本当に増えるのかどうかなかなかね、その点難しさがあるんじゃないのかなと。で、何よりも不動産価格も高いし、いろんなところの厳しさが残る中国に、まあ、移民で人口増やそうとしてうまくいくのか。そもそも人口増やしたくないか一人っ子政策をやっていたはずなので、そのあたりのせめぎ合い含めてね、どういうふうに中国やっていくのかっていうのが非常に舵取り難しい状況なんだろうなと。そうやって見ていくと世界全体の景気っていうのがこういうふうに雰囲気が今非常に悪いっていう状況の中、日本の景気もですね、当然その波をかぶらざるを得ないということになっていくので、日本でやっぱりここでポイントになってくるのは、外需に頼るんじゃなくて、どうやって日本国内の内需を増やしていくのか、内需を鍛えていくのかっていうところですよね。そうしていくと、やっぱり、今お金を持っている部分っていうのが、高齢者。ここがお金、金融資産とかね、そういったものも抱えてしまっているっていう状況の中、どういうふうに、それをこう若者たちのところに移転していくのか、政治の機能としてですね、やっぱりそこにどうやっていくか、そこってやっぱ最大のポイントってのは子育てなわけですよね。そうしていくと、先ほど丸一のところでも、社会保障費、どういうふうに付け替えをしていくのか、特に、高齢者の医療問題とか、年金とか、この辺の改革にさらに手をつけて、僕は、少子化対策とか、子育て支援、こういったところに予算をもっともっとつけていくべきだと思うんですよね。そうしていくことによって、内需の活発化とかにもつながっていきますし、高齢者にとってもですね、最終的には回り巡って安心安全になっていく。高所得者層とか、高資産を保有している層に対して、まあ、どういうふうにそれを、勤労世代の方につけていくか。だ単純に累進課税を上げるんじゃなくて、累進課税を単純に上げていってしまうと、今の勤労世代、今働いている世代にもダメージを与えてしまうことになるので、そうではなくて、どういうふうに、持っている、その財産とか、そういったものの安心をね、減らさずに、所得移転を、こう推進させていくのかっていうところ、こちらが個人的には日本の経済景気考えていく上でポイントなんじゃないのかなというふうに思っております。はい、ということでね、本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。今日は新聞休刊日でしたので、丸一で、国内の政治情勢今後を含めてね、どういうふうになっていくのかっていうおさらい整理と、丸二で海外の政治情勢、こちらについてのおさらいと整理、そして今丸三でね、経済、世界経済と国内の経済、考えていく上での、ポイントについての解説をさせていただきました。明日からはね、また新聞が復刊されますので、新聞をしっかりと解説していこうかなと思っておりますけれども、まあ、こんな感じで、休刊日もですね、いろんな話をしていきたいなと思っておりますし、皆さんの方からですね、何かご質問とか聞きたいこと、こういったものがあればぜひ、新聞解説ながら聞きのアンケートフォーム、こちら各エピソードの概要欄に、Google フォームのリンク貼っておりますので、そちらの方からどしどしご応募いただければと思います。質問とかじゃなくてですね、感想とか励ましエール、こういったものでも構いませんので、ぜひ皆さんからの熱い投稿をお待ちしております。はい。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。